次は議案審議。議案第1号、平成27年度朝霞市一般会計補正予算第3号。人事院勧告の反映の見通しは、黒川茂議員質問。本市における人事院勧告の反映時期と、その際に確保しておくべき財源はどのくらいの規模になるのでしょうか。総務部長答弁。給与法の改正の関係ですが、1月20日に給与法が成立したと、マスコミ等で情報を受けています。法律が成立したことから、予定では3月議会に人事院勧告の考え方を反映させた補正を挙げたいと考えています。人事院勧告の情報による影響額ですが、一般会計で3693万円、水道事業会計、下水道会計、全会計で3870万円を見込んでいます。議案第3号、指定管理者の指定について、朝霞市障害者ふれあいセンター。福祉避難所の開設について、石川恵子議員質問。使用書には、福祉避難所の開設と協力、食料の備蓄とありますが、障害者ふれあいセンターでの福祉避難所の開設、備蓄についてはどのように考えていますか？福祉部長答弁。備蓄の関係ですが、2階の部分に備蓄用の倉庫を設け、福祉避難所の備蓄と施設の利用者に対する備蓄を別々に保管する考え方で予定しています。福祉避難所は3カ所あり、朝霞紅葉園、長光園、ハートピアの指定管理者と協定を結び、協定書に指定管理者が運営に当たるとしています。福祉避難所については、発災後においても施設として、速やかに利用していた方を受け入れなければいけないという責務があります。一方では施設の運営、一方では福祉避難所を運営するのは、現実的に難しいのではないかと検討し、今回は場所を提供していただき、指定管理者として協力いただく形での協定を結ぼうと考えています。それに合わせ、以前から協定を結んでいる3施設についても、実効性のある福祉避難所にしていきたいと考えがあるので、市全体の中で整理しなければいけないと考えています。内部通報及び利用者のクレーム処理について、小山薫議員質問。今般、企業の産業廃棄物を横流しするなどの法令違反が社会問題としてマスコミに大きく報道されている。こうした問題の発見解決には、従業員の内部通報が重要である。朝霞市の内部通報制度の現状はいかがであるか。また、利用者のクレームはどのように処理されるのか。総務部長答弁。内部通報制度の実績ですが、平成24年度から現在まで実績、件数はありません。福祉部長答弁。内部通報制度の関係ですが、朝霞市の施設ですので、設定されると考えています。クレーム処理については、まずは施設内で受け、処理できなければ運営している社会福祉協議会にも機関があるので、それもご利用いただけます。そこでも納得いただけなければ、県の社会福祉協議会が設置しているところもご案内でき、三層的な構造になっています。9ページ、障害者ふれあいセンターの指定管理について、田辺敦史議員質問。今後の福祉施設の運営においては、第三者的な評価は欠かせないはずです。使用書の変更も含めて、モニタリングについての踏み込んだ対応が必要ではありませんか？福祉部長答弁。モニタリングに関して、現状では使用書でもご指摘のあった通り、年2回の実施、それを評価します。市が実地に出向き、そのモニタリングの内容を確認していくという方法です。これは他の現状の指定管理の施設と同じ方法です。ただ、このモニタリングの他に、市は指定管理者に対する監督、監査等ができることになっていますので、モニタリング等で問題が指摘され、または内部のモニタリングで報告の中で問題がなかったとしても、市がそれを確認する中で問題等があれば、当然、 監督なり監査なりを行っていくということです。市議会を傍聴してみませんか？議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。今回の会議録は4月上旬に公開を予定しています。問い合わせ、議会総務課、電話463-0549。